フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ、読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。電話でお話を伺います。読売新聞社会部記者、田村美穂さんです。読みラジには初めてのご出演、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田村さんの記者歴を教えていただけますか？
はい、この4月で記者10年目になります。社会部ではこれまで昨年の9月まで警視庁で事件事故の担当をしておりまして、9月以降は墨田区、江東区、足立区の担当をしていて、スカイツリーの取材や今は新型コロナウイルスの取材をしております。
そんな田村さんに伺う今日のテーマはこちらです。オンライン婚活最前線。結婚相手を探す人たちがインターネット上で出会いを求めるオンライン婚活。マッチングアプリを利用したり、オンライン婚活パーティーに参加したりとスタイルも様々です。今日はオンライン婚活の今に迫ります。田村さん、今話題のオンライン婚活なんですが、実際どんな風にパートナーと出会うんでしょうか？
はい、まずマッチングアプリを説明します。アプリでは男女ともに顔写真やプロフィールを登録します。高収入男性向けや趣味が合う人と出会いたい、再婚者専用など様々なタイプのアプリがあるので、登録内容は一概には言えないんですが、名前またはニックネーム、年齢、居住地、勤務地、出身地、血液型、身長、体型、学歴、出身大学名や高卒などですね。あとは年収、職種、結婚歴や子供の有無、タバコを吸うか、お酒は飲むか、同居人はいるか、実際に会うまでにどれくらいの期間が必要か、初回のデート費用はどちらが持つか、マリカンか、結婚は何年以内にしたいかなどの情報を書き込みます。
はい。
名前や年齢といった基本的なもの以外は、任意で書くか書かないか決めることができます。写真も必ずしも必要ではありませんが、顔写真を掲載した方が閲覧者に雰囲気が伝わり、出会える機会が格段に増えるため、運営側は顔写真の登録を進めています。顔の他に全身を写したものや趣味の写真などを載せている人も多くいます。登録時には身分証明書が必要になるアプリが多く、運転免許証や保険証などをスマホのカメラで撮影して運営側に送りますが、この写真は掲載されるわけではないので安心して大丈夫です。登録が済むと異性のプロフィールを閲覧することができます。
まずは自分のプロフィールを登録するわけですね。その後は、は
い、登録してある情報で検索することもできますし、写真を見てタイプの人を選ぶこともできます。アプリ内には焼肉が食べに行きたい人、国際結婚したい人、韓流好きな人などユーザーたちがコミュニティを作っていて、気に入ったものに登録することでその中にいる人から相手を選ぶこともできます。気に入った相手を見つけたときには関心があることを示すためにいいねなどの合図やメッセージを送り、相手も受け入れてくれた場合にはアプリ内でメッセージのやり取りをして交流を深めることができます。
はい、
中にはアプリ内で電話やテレビ電話できる機能を持つアプリもあります。利用料金ですが、女性側は無料のものが多いですが、男性側は月額3000円程度のものが多いようです。また登録者も20歳以内の若い人がメインのものや30歳以内が中心のものなど様々なので、複数のアプリを使い分けている人が多いようです。
そうなんですね。まずはマッチングアプリのお話でしたが、オンライン婚活パーティーも人気があるそうですね。
はい、Zoom やスカイプ、LINE 電話を利用したオンライン飲み会がコロナ禍では流行っています。それの婚活パーティー版です。主催者が間に入り、一対一のお見合い形式のものもあれば、十数人の男女が一緒に実施するものもあります。コロナ禍でイベント自粛が相次ぎ、外出を控える人が増えたことから、婚活パーティーの主催者がインターネット上の実施に舵を切っています。 こちらは男女ともに1回につき数百円から1000円程度で参加できるものが多いです。
なるほど。実際インターネット上の出会いが結婚に結びついたという人ももちろんいるわけですよね。
はい、増えてきています。リクルートブライダル総研によると、2018年に結婚した人たちへの調査によると、13人に1人がネット上の婚活サービスで知り合った人と結婚していたということです。
あ、そうですか。
さらにオンライン婚活の追い風となったのが、昨年からの新型コロナウイルスの感染拡大です。合コンや婚活パーティーなどの飲酒を伴う会合やイベントの自粛が余儀なくされました。外出を控えるよう呼びかけも広まり、1対1で会うお見合いをためらう人も少なくありません。そこで利用が増えたのがオンライン婚活です。出かけなくても新しい出会いがあると好評です。実際、婚活アプリを運営するタップルによると、新型コロナウイルスの感染者が急増した昨年11月は、アクティブユーザーの数が前の年の同じ時期と比べて3割増加したほか、カップルの成立数が5割増加、メッセージの交換数も7割増えたといいます。
なるほど。コロナの影響というのはこんなところにも出ているんですね。田村さんはオンライン婚活をしている方に話を聞いたんですよね。
はい、コロナ禍にオンラインパーティーで知り合い、東京と熊本という遠距離で愛を育み結婚したカップルに話を聞きました。東京都足立区の43歳の社会福祉士の女性は、昨年の緊急事態宣言中に結婚支援企業エルモのオンラインパーティーで、熊本市内のホテルに勤務する32歳の男性と出会いました。やり取りはオンラインでのテレビ電話や LINE でのやり取りのみでしたが、結婚を決め、実際に初めて出会った6月、男性がプロポーズをして、翌日には熊本市内で婚姻届を出しました。
すごいスピード婚ですね。
はい。この2人の場合、女性は仕事の気分転換にと気軽に参加し、男性は結婚目前の彼女と破局して、結婚相手を探したいと望んだ婚活パーティーでした。彼女にとっては、いい面を見せがちな婚活で、包み隠さずに話をする男性の印象が良く、いつも笑顔で穏やかな性格に惹かれたそうです。年代も居住地も違う夫とは、オンラインでなければ出会えなかったと言います。
なるほど。まあ、普通に暮らしていたら接点はなかったかもしれない2人が出会えるっていうのがメリットですよね。
はい、2人のようにオンライン上で誕生したカップルは他にもいます。東京都大田区の36歳の薬剤師は、オンラインのお見合いパーティーで出会った金沢市に住む医療事務の女性と、昨年11月末から付き合っています。お互いに医療関係の仕事で忙しく、外出自粛を続けており、まだ一度も会ったことはないですが、毎日メッセージのやり取りを欠かしません。
なるほど、素敵なエピソードですね。でもアプリやシステムの利用には注意した方がいいこともあるということで、後半伺っていきましょう。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞社会部記者田村美穂さんです。テーマはオンライン婚活最前線。引き続きお話を伺います。さて、気軽に参加できて思わぬ出会いのあるオンライン婚活なんですが、注意しなければならないのはどんなところでしょうか。
はい、利用の注意はアプリでもオンライン婚活パーティーでも注意すべきことが多いです。実際ネット上の出会いを悪用したトラブルや事件が絶えません。調査研究機関 MMD 研究所が2019年に実施した調査では、マッチングアプリを利用したことがある男女約1100人のうち、およそ半数が見た目が写真とは違う、宗教の勧誘をされた、40歳代と自称していた人が高齢者だったなどのトラブルに遭っていました。身分を偽った詐欺事件や性犯罪も少なくありません。
詐欺事件や性犯罪まで起こってるんですね。具体的な事例を教えてください。
はい、2015年5月には東京都品川区で、女子大生とその両親がアプリで知り合った中国人留学生の男に刺されて死傷する事件がありました。 2018年7月には30歳代の女性会社員がアプリで知り合った20歳代の元銀行員と食事中に睡眠薬を飲まされ乱暴される被害も発生しています。昨年3月にはマッチングアプリで知り合った女性のクレジットカード情報で高級ホテル代を決済したとして48歳の無職の男が警視庁に逮捕されています。
確かこの男は余罪もあったんですよね。
はい、男はアプリを通じて知り合った複数の女性たちと同時に交際を続けながら女性が目を離した隙にカード情報を盗み見るなどの手口で別の女性と宿泊するホテル代を決済したりインターネットショッピングを楽しんだりしていました。被害に遭った複数の女性の証言やインターネットの接続状況などから少なくとも30人の女性のカード情報が不正に使用されたと見られています。
はい、
被害に遭った一部の女性に話を聞きました。この男から被害に遭ったと話す30歳代の女性4人が集まってくれました。4人とも男についてよく話を聞いてくれて本当に優しかったと口を揃えます。アプリでは IT 社長と偽り、他の女性のカード情報で決済をしていたからか、羽振りも良かったそうです。偽名の運転免許証を見せられたことがある女性もいて、身分証まで見せてもらったので信じたと言います。
そうですか。詐欺もあれば傷害や殺人事件まで起きている。オンラインでの出会いを悪用するこういったケース、本当に注意が必要ですよね。
はい、利用者が増加する中、このようなトラブルや事件も減りません。こういった問題に対応するため各社は様々な対策に乗り出しています。実際マッチングアプリでは登録時や異性とのやり取りを開始する前に運転免許証やパスポートなど身分証明書の写真を運営側に送ることで年齢確認が行われます。ただ他人の証明書を送っても完全に確認はできない上に学歴や職業は自称で偽ることが可能です。年収も証明書の提出は義務付けられてはいなく詐称することができます。
はい、
そこでアプリを運営する各社も犯罪防止に向けた取り組みを強化しています。リクルート社が運営するジェクシー縁結びは24時間体制で会員のプロフィールや写真に不審な点がないかなどを確認しています。タップルというアプリでは昨年4月末から身分証の提出と合わせてその場で自らが撮影した顔写真の提出を求め AI の画像判定機能を使い本人確認の強化を進めています。中には学歴証明書や厳正徴収票の提出を求めるアプリもあるんです。
なるほど、まあ、運営側も対策をしているということなんですが、コロナが収束するまでまだしばらく対面での出会いは難しい状況が続きます。オンライン婚活はこれからも広がりそうですね。
はい、専門家はさらに利用者が拡大していくと予測しています。婚活という言葉の生みの親でもある家族社会学が専門の中央大学の山田正弘教授はオンライン婚活の市場は広がっていくと指摘しています。日本人はシャイで面倒くさがりな人が多いと分析し、あらかじめ収入や趣味、年齢などの基本情報を知ることができるマッチングアプリは有効だといいます。
なるほど。
さらに山田教授は20歳代以下の若い人は中高生の頃からインターネット環境に恵まれていてネット上でコミュニケーションすることが普通になっているとも指摘します。若い世代はツイッターなど SNS での発言を見て相手の考えを知ることが普通になっています。対面での会話に慣れていなくてもネット上では本音を話していることが多いです。そのため SNS を通して友人や恋人を作ることに抵抗がなく、むしろネットの世界で交流することが当たり前になっているといいます。山田教授は今後ネットに慣れ親しんだ世代が結婚を考える年になるとオンライン上で婚活する人はますます増えるだろうと分析します。
田村さんは取材を通じてどんなことを感じましたか？
はい、うまく使えばとてもいいアプリだと思うんですけれども、使用していく上では自分なりにこうルールを決めて被害に遭わないようにすることが大事だと思いました。
なるほど、注意も必要ということですね。今日のトークゲストは読売新聞社会部記者田村美穂さん。テーマは オンライン婚活最前線でした。田村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
よみラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、これなら AI に勝てる。AI、 人工知能を搭載した家電やサービスがこのところ増えてきました。そこであなたがこれなら AI に勝てると思うのはどんなこと、と中高生に聞いてみました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。神奈川県中学2年の女子2525さんのこれなら AI に勝てる。早食いなら絶対勝てる。確かにこれなら絶対勝てますね。まあ何でもできちゃうロボットや AI といえども、さすがに食べることはできませんからね。とはいえ分かりませんよ、そのうち食べるロボットっていうのが出てきて人間との早食い競争が行われたりして。では続いての投稿です。兵庫県中学1年の女子文鳥検定さんのこれなら AI に勝てる。友達を作ること。AI って一括りだからお友達いないよね。友達の存在それ自体がとても人間的なのかもしれません。ちなみに AI が苦手なことの一つが雑談なんだそうです。友達と他愛のないことを延々とおしゃべりする、これは私たち人間の得意分野ですね。では続いての投稿です。神奈川県中学1年の男子寝癖サンバさんのこれなら AI に勝てる。寝癖の美しさ。 AI はまだ寝癖のつけ方を知らないはず。寝癖のつけ方はプログラムしようと思えばできないこともなさそうなんですが、そもそもまあ寝癖をプログラムする意味がなさそうですもんね。まあ、それにしても美しい寝癖ってどんな寝癖なんでしょうか。何、朝鏡を見てうっとりしちゃうような。その寝癖サンバさんの言う寝癖の方が気になります。では最後の投稿です。福岡県中学1年の女子おもっちなべさんのこれなら AI に勝てる。妄想力。確かに妄想力とか想像力って人間の得意分野ですよね。でもね、 AI もディープラーニングでかなりの妄想力を身につけていると聞きましたよ。AI に負けない豊かな妄想力、私たちも持ちたいものですね。私みたいなこういう喋るお仕事も徐々に AI が進出してきてまして、でも時々違和感があるから、まだまだ人間が頑張らないといけないな、なんていうふうに思ってます。ラジオワイティーン、今日のテーマはこれなら AI に勝てるでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは卒業式で575です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はオンライン婚活のお話でした。来週のトークゲストは読売新聞編集委員古澤由紀子さん。テーマは教師の卵が学ぶ子どもの貧困です。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。